日本語を大切にしたい第278回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながらのんびりと聞いてください。今は何をしていますか？何もしていない。いいですね。何もしなくてもいいっていうのはいいですよね。いつもとは違う場所からお伝えしています。前回はあのハワイ・ホノルル・カピオラニ公園からお伝えしました。4年ぶりでした。今日はいつもの我が家です。でもいつもとは違う部屋からお伝えしています。この部屋になると少し音がこもったようになっていて、いつもと違う音だなというふうに感じるかもしれないですが、できるだけゆっくりめに、できるだけこもった感じにならないようにお伝えしようかなと思います。はい。昨日の夜家に戻ってきました。夕方成田に着いてハワイから戻ってきました。アロハの世界から現実、日々の日常に戻ってきました。当たり前の世界に戻ってきたんですが、やっぱりあの大好きなハワイから帰ってくると現実だな、ここは千葉県の成田で、空港だな、電車に乗って東京方面に戻っていくんだな、そしていつもに戻るんだと思いました。で、楽しかった分そのね、ギャップがあって戻ってくるとという気がちょっとします。でもしょうがない。また楽しい日々のために、また楽しいハワイのために、日々着実に過ごしていこうかなと思います。はい。今なんか変な話になってますね。家に帰ってきて夜、時差ボケというほどはね、最近感じなくなったんですが、一晩寝て、そして、目が覚めました。もうかなりひんやりしていますよね。だいぶ秋になったなという感じの時に向こうに行ったんですが、戻ってきて一段と秋が深まったというふうに感じました。家の前の木の落ち葉が少し気になる。そして我が家の非常に狭い庭があるんですが、本当に狭いです。そこに金木犀の花が植えられています。木が植えられています。その金木犀の匂いが一段と強く漂っていました。ね、花の匂いの場合には花の香りというふうに言った方がいいかなという、そういう花の方が多いんですが、この金木犀の場合には花の金木犀の匂いと言っていいくらいの強い香りがしますよね。あの金木犀の強い匂いを嗅ぐと感じると、秋なんだなというふうに感じました。一段と冬が近づいている、秋が深まっている日本に戻ってきました。先ほど時差ボケという話をしたんですが、久しぶりに海外に行ったというせいでもないですね。やっぱりね、若い頃と比べると時差ボケというのはちょっとなくなってきましたね。以前はというか、もう10年20年前には海外から帰ってくると、ヨーロッパとかアメリカとかハワイとか、ハワイもアメリカですけれども、行った場所によって時差ボケの感じ方は違っていましたけれども、昔の方が時差ボケを感じましたね。今はね、時差ボケなんかないみたいだなっていう気がするくらいです。ハワイに行ってからも、時差ボケだな、今日本の夜10時、12時だもんな、そら眠いよって思ったりとか、そういうことがね、あまりなくなってきましたね。考えてみると、もう体がそういうふうに鈍感になってるかもしれないんですが、年取ってくると、もう朝早く目が覚めてしまって、うつらうつらしながら、なんとなく朝が来たから起き出そうかっていうふうになったりとか、それから昼間少し疲れたからうとうとっと目をつぶったらしてしまって、気がついたらちょっと寝てしまったな、昼寝してしまったってこともあるし、 なんとなく寝る時間、起きている時間がはっきりしない生活に年を取ってなっているので、時差ボケっていうのもね、あまりなくなってきたなっていう気がしますね。全くないわけではないんですが、年取ってくると時差ボケってあんまり感じないんだと思いました。その分ボケてきますからね。これ病気的なことでね、ボケるっていうことでなくて、もう年齢的に年を取ってきたからなんとなくボケた感じになってきたっていうことで今言ってるんですけど、なんかね、そうなってくる分時差ボケは軽くなってくるのかなっていう気がします。はい、今回までは、この野郎ハワイに行ってきたなっていう感じの放送になります。よろしくお願いします。前回の放送でも、カピオラニ公園からの放送でもハワイについていろいろ喋りました。その時に喋れなかったこともあるし、後からその後に感じたものも結構あるので、それを交えながらお話ししていこうかなと思います。この円安と物価高については言っても始まらないんですが、やっぱりね、そういう時代なんだなと思いました。日本の円は、というももう日本と言っていいでしょうね、あまり強くはないんだなと感じましたね。経済的にということなんでしょうけれども、こう円安になるということは国自体にもそういう勢いというか、そういったものがあまりないんだぞということが現れて円安になってると思うので、まあね、はっきりこう日本の勢いっていうね、ちょっと衰えを感じましたね。で、円安物価高、もう全てが高いんですが、ホノルルにローソンがあります。何箇所かあります。もちろんセブンイレブンも ABC ストアもありますけれども、あるローソンに行きました。これは大きなホテルの中に入っているローソンです。シラトンハワイアンビレッジで、シラトンワイキキですね。その中にローソンがあります。これは10年ぐらい前にできたかな。ハワイに行き始めた頃にはまだありませんでした。ちょうどいい場所にね、ホテルの真ん中に、ショッピングモール的なところが あるんですが、そこの真ん中にあります。そこに行って何を買うでもなく入っていったんですが、いろいろ見て、やっぱ高いよねなんて言いながら、ちょっと冷やかし気分でローソンに入ったんですが、レジのところにローソンですからおでんがありました。日本のコンビニではもう寒い時期になってくると、秋が近づいてくると、おでんがレジの横で販売されますよね。もしかしたらコロナの非常に怖いぞっていう時期にはローソンとかコンビニのおでんの販売も自粛していたかな、あまり見かけなくなっていましたよね。でもまた復活すると思いますし、復活していると思います。で、ハワイのそのローソンにはおでんがありました。おでんだ、ローソンのおでん、ハワイのな、ローソンおでんかと思って、ね、見ました。もう具がほとんどなくなっていて、これはもう売り切れに近いのか、あまり仕入れがないのか分かんなかったんですが、販売はしていました。で、実際に買ってる人がいました。ちらっと見てみたら、おでんのその、グツグツというね、温まってるところの横に値段が書いてありました。ちくわがね、3ドルちょっとしていましたね。他の具も同じようなものです。ちくわ、その具一つで3ドルちょっと、500円ぐらいしました。500円のちょっと手前でしょうかね、500円弱だから、ハワイのローソンに行って、おでんがある、じゃあちくわと卵とこんにゃくとさつま揚げとなんて頼んでいって、8つぐらい頼んでしまうと、それだけで 4,000円しちゃうんですよね。ローソンのレジの横のおでんで、あれとこれとこれって買ったら、4,000円飛んじゃったっていうのが今のハワイの物価高、円安です。他のものも本当に高くなっています。ドンキに行って、このサーモンのお刺身、この赤身のお刺身、ハワイの刺身はあまり美味しくないけれども、これか、15ドル3000円か、いや違うな、4000円近いですよね、15ドル。はい、計算は弱いですね。 15ドルだから、1500円の5、525、515は、2750円ぐらいかな。そんな感じになっちゃうんですね。2250円かな。はい。すいません。今朝今ぼーっとしてます。あ、時差ボケかな時差ボケないって言ってたのに失礼しました。とりあえずね、あ、ちょっといいなと思うとね、3000円近く してしまうんですよね。びっくりします。はい。円安、物価高の話はこれくらいにして、と思いました。ちょっと余計な話しましたね。計算が弱いっていうことが、もう、もろに分かってしまいました。今回ね、やっぱりハワイだからってことではなく、珍しいなって光景は海外に行くといろんなものに出会いますよね。で、日本では見かけないような人に出会います。いわゆる変わった人、変わったおじさん、変わったおばさん、どこにでもいますよね。日本でもいます。電車に乗ればもう何人もいます。で、私も変わった野郎だな、変わったジジイだなと思われてるかもしれない。でね、海外はね、本当にね、日本では見かけないな、ここまでの人はいないって人に出会います。ハワイに行くとザ・バスに乗って、路線バスに乗っていろいろ移動します。もうこれはシニアパスを買って、ちゃんとねピッとやって、現金ではなくて乗れるようになったので、かなり便利になりました。私の場合はもう65歳以上なので、そういったシニアのパスを買うと1回1ドル25セントで乗り降りができる、使える、非常にありがたいと思います。そのバスに乗っていろんなところに行く。ね。カイルアに行く。アノアに行く。アラマナーセンターに行く。いろんなところに行く。もうね、バスも結構詳しくなりましたので、ありがたいなと思って使っています。そのバスに乗っていると、いろんな人が乗っかってきます。ね。乗ってるだけでとても面白いです。こんな人もいるんだって人がね、もう次から次と乗ってきます。出会ったある人、最初おじさんかなと思ったんですが、おばさんでした。顔がちっちゃいんですよね。で、よく見ると女性で、ショートヘアでよくわからなかったんですが、顔の小さい女性、これね、とても美人なんですよね。でも全く構わない、もうお風呂に入っていないだろうなっていう感じの、いわゆるホームレスに近いような感じの服装をしていました。持ち物もそうでした。で、その人は乗り込んできました。顔は美人だな、顔は小さいな、でも体はおじさんのように大きい人が、運転手、バスの運転手の右後方に座りました。私はその後ろの方に、バスのもっと後ろの方に座っていたんですが、よくそのおばさんが見えました。ジロジロは見ないんですけれども、もう私のほぼ正面でいろんな動きをしていました。乗ってきてポンと座って、まあなんかドライバーに話しかけていました。こっちのお客さんはね、馴染みのドライバーとか、よく知っている人っていうことではなくても、ドライバーにどんどん話しかけるんですよね。みんなではないんですけども、わあ、よくそんなふうに話しかけられるなというのもいます。で、ドライバーの方も結構、まともに答えてるっていうシーンがよくあります。その人も乗ってくるとドライバーに何か話しかけて、大きな声を出しながらポンと近くの席に座った。で、周りの客にもなんだかんだ喋りかけている。何を喋ってるからわからないんですけれども、喋っていました。で、自分の大きなレジ袋のようなものからあるパックを出しました。これはスーパーでお刺身を売ってるような、白いトレーに乗っかって上にラップがかかっている、よくね、お店で販売されているような格好のものが出てきました。そのラップをね、指でブリブリって開けて、中から取り出して、その中のものをね、もうもくもくもくもく次から次と口に入れていきました。それはね、よく見えました。はっきりと見えて、これエビでした。生のエビに見えました。といっても、エビフライにするような大きなものではなくて、小エビの生のむき身に見えましたね。カップヌードルで入ってるようなちっちゃいものではなくて、もうちょっと大きめなんですけれども、いわゆるフライにするような大エビではない、中華屋のエビのむき身、生に見えているものをね、そのパックからね、出しながら、指でこうつまみ出しながら、次から次と食べていました。生のエビだったと思うんですがね、もちろん生の エビって食べますよね。あの甘エビもそうですし、生で食べられるエビもたくさんありますけれども、まあ、調理用の加熱が必要だなというエビに見えるんですが、それをね、次から次と食べていました。うわー、結構大きなパックですから全部食べるのかなと思ったら、半分過ぎたくらいでやめて、それを、ね、しまいました。手でもう素手で食べていますね。もう指を舐めながら食べていました。わあ、すげえなー、あれは火通した方がいいんじゃないかなおばさんと思ったんですけども、平気な顔で食べてそれをしまいました。周りの人にね、いろいろ喋りかけてるんですよ。ああだこうだ喋っている途中、自分の前に座っているおじいちゃんに近いような男性にも盛んに話しかけていて、その人にチョコバーのようなものをねあげてました。はい食べなよってあげていました。親切な感じでね、あのあげていました。でそのあげるよって言われたおじさんは、あ、ありがとうっていうような顔をしながら、ちょっとシャイな感じで、そのおばさんのことが怖いのか怯えているのか、あるいはもっとあの控えめな人だからそう見たのか見えたのかわからないんですが、チョコレートをもらって、しばらくは食べなかったんですが、数分経ったらそのチョコレートをねパキリッと包装を破って食べ始めていました。食べないとおばさんにしばかれると思ったのかもしれないんですけれどもね、しぶしぶっていう感じで、ね、食べ始めました。これはもらったもんだから、この人のためには食べた方がいいんだろうなと思って食べてるんじゃないかなっていうような感じに見えました。一生懸命そのおじさんはね、チョコバーみたいなものを食べました。その間にも、そのおばさんはいろいろ喋っていました。で、次に何をしたかというと、そのレジ袋みたいなものから、エビはね、半分残っているのもしまってありますから、その袋の中から今度は大きな、あの、スタバの大きい、コーヒーでいうと L サイズっていうんでしょうか、大きい方のサイズに近いようなあのカップに入っているパフェみたいなもの、あれさすがにアイスクリームではないと思うんですが、アイスクリームみたいなものが入っていて、透明のドーム状の蓋がついている、それをね出してきました。アイスではないと思うので、これはパフェみたいなものだと思うんですがね、クリーム状のものがね、あの膨らんで見えて、その透明なドーム状の中に見えました。これたっぷり入っているんだなというものをね、今度は蓋を開けて、で蓋をあの左手に持ちながら指でクリームを、生クリームをすくってね、もくもくもくもくペロペロペロペロ食べ始めました。スプーンとかあのそういったものはもらえればもらえるんでしょうけれども、もらわないのか、もらってるんだけど使わないのか分かりません。でそれをね、手で指でグリッとね突っ込んで持ってきて、口でペロペロペロペロ舐めていました。うわーね、大きな手なんですよ。で指も太いんですね。その女性だけど、そういう大きな手を持った人が一生懸命指を作って食べている。うわー、豪快な食べ方。指でクリームをすくってあのカップから食べている。うわー、すごいな。ペロペロ舐めているねえ、これはすごいなと思ってね見ていました。動画を撮れたらすごいことがね、あのお知らせできるのにと思ったんですがね、あのそれもできませんでした。でね、最後の方、そこの方にクリームはまだ残っているんでしょうけども、指はなかなか届かない。そうなったらその人はどうするかなと思ったら、あの、もともとかぶっていた透明のドーム状のあの蓋ですね。あれを、こう、横にヒュッとね、へこませるようにして、逆にこう、スプーンみたいな形にして、両サイドをキュッとすると細くなる。で、細くなって、こう、シューッとこう長くなったところを、それをカップの中に差し込んで、それで奥の方のクリームをすくってね食べていました。これ使いにくいだろうなと思ったんですが、見事にそれでね食べきりましたね。で最後はこう指もさらに舐めるようにして、カップにそのスプーン代わりにしたカップを中に入れて、袋の中にまたしまいました。だからあの袋には食べかけの生のエビ、それから指で、それから透明のあの蓋で食べたパフェ状の大きなカップが入ってるわけですよね。ああそうなんだ、すごいな。でしばらく私見ていたんですが、でずっとそのおばさん喋ってます。でドライバーとも喋ってます。あるバス停に来たら、そのおばさんはいろんなものが入っている袋を置いたまま席を立っちゃったんですね。あれと思ったら、何かは手に持っていた、袋を置いたまま席を立った。どうするかなと思ったら、 バス停に止まった時に、そのバス停の横にあるゴミ箱に向かって自分はゴミを持って降りていって、ゴミを捨てて、また戻ってきて、車内に戻ってきて自分の席に戻りました。だからあのおばさんは食べ方は非常に汚いし、それでよく大丈夫だな、指でそのまま食べちゃうんだ、舐めちゃうんだと思ったんですけども、ゴミはちゃんとあるバス停の外にあるゴミ箱がもう分かってるみたいなんですよね。そこに行ってゴミを捨てて戻ってくる。でまた喋り始める、ね、そんなおばさんがいました。私の喋り方がね、あまり うまくないせいで、こう状況が浮かばないと思うんですが、すごいよな。でこういう人は周りからもちょっと変わってるなと思われながらも、普通にバスに乗って、で降りていけて、ね、生活ができる。これがハワイだなと思いますね。どこの国でも外国ならそんな人がいっぱいいるというわけではね、全然ないんですけれども、ハワイにはいろんな人がバスに乗ってきます。はい、つまんなかったですね。もう一つ、ハワイのバスは冷房がきついですね。ガーガーガーガー、エアコンがね叫びながら車の中をキンキンに冷やしています。ハワイの人は寒くないんですか？いや、結構ね、防寒対策をしているハワイの人も多いんですが、本当にいつも冷房きついですよね。はい、ちょっと、変なおばさんの話が長くなりました。数日後には、ドンキ帰りやスーパーから買い物して帰ってきたおじいちゃんが、すぐに座って、買い物袋、レジ袋の中から、ベビーキャロットっていうんですか、小さい人参をね、袋を破って、そこでむき出しで食べていました。おじいちゃん、家まで我慢しろよ、それ生だしお腹壊すよと思ったんですがね、4つも5つも一生懸命生のベビーキャロット、ちっちゃい人参を食べているおじいちゃんもいました。はい、で驚いたことが他にもありました。よく行くお店に、レストランのアサヒグリルというお店があります。これはホノルルに何度か来たことがあるって人は、知ってるって人も多いと思います。日本人も結構行きますね。テレビでも随分紹介されました、アサヒグリル。テールスープ。牛のテールスープ。テールスープってのは普通牛でしょうかね。テールスープがね、非常に美味しいですよね。ああいうものは特に好きな方ではないんですが、このテールスープは美味しいなと思いますね。それから、朝日サラダという、もうあんまり飾りっ気のない生の野菜、そして蒸したエビ、これは乗っている、これは大きいエビですけれども、これもね飾りっ気ないですけど美味しいですね。それからフライドライス、もう具が何も入っていないチャーハンですよね。これもね本当に美味しいですね。ちょっと量が多いんですけれども、この朝日グリル大好きです。ホノルルに行くと、必ず、2回ぐらいは行っちゃいますね。はい、値段もそう高くはないです。円安ですけれどもね、他の値段と比べると安い方かなという気がします。で、一番人気があったアラモアナショッピングセンターのすぐそばにあるアサヒグリルが、マンションがなんかそのところに建つそうで、閉店をしました。店を閉じました。で、もう一軒実はアサヒグリルっていうのが、もうちょっと離れたところにあったんですね。アラモアナセンターからバスで行くと10分ぐらいで行けるところなんですが、そこにももう一軒あるんです。一部、旅行雑誌によると、アラモアナセンターのそばにあったアサヒグリルが閉店をしてそっちに移ったって表記もありましたけれども、これは間違いです。もともとあったアサヒグリル、そっちの方に今回は行きました。いつも行っていたところがね、もう閉店してしまったので、そちらに行きました。そこに行ってびっくりしました。もういつもは前あったアサヒグリルの方に行くと、まずビールを頼む。これは日本のビールもあります。大瓶で確か出てきますよね。とりあえずビール頼んで、いろんな日本語表記もあるメニューを見ながら、美味しいね、オックステールスープとかいろいろ頼むんですが、もう一軒のもともとあったアサヒグリルの方は日本語のメニューは何もないです。日本人を意識したメニューとか作りは全くないです。以前の近くにあった便利な方のアサヒグリルの方には日本語が結構できる店員さんもいて、日本語のメニューもあったんですが、もともとあったもう一軒のアサヒグリルの方は全く日本人相手という感じがないです。地元の、シンプルで美味しいお店ということで営業しています。 それは構いません。で、ああそうなんだと思いつつも、もともとメニューは大体分かっていたので、あれとあれとってことで注文することができました。その前にびっくりしたこと、あまず飲み物のビールを頼もうねと思ってドリンクのメニュー探したんですが、ないんですよね。ビアビアビア、確かあっちの朝日グリルは日本のビールもあったし、ハワイのビールもあって、確かコロナビールもあったんじゃないかななんて思いながら探したけど、ないんですよね。で、私の拙い英語で、ジャパニーズメニュープリーズ、 What kind of drink do you have? I wanna order a beer なんて言いながらね今変なようでしょ。で、聞いたらね、 No, no drink、 飲み物ないわよ、アルコールないわよ、ノードリンク、ノーアルコール、イエス、アルコールないんだ、困ったな、アサヒグルでビールを飲まずに食べ始める、それも辛いなと思ってね、店員にそうかって顔したら、店員さんが、だったら出たところちょっと歩けば、あのドラッグストアがあるからそこでビール買ってくればいいわよって言うんですね。え、これから近くの店に行ってドラッグストア、これあのロングスドラッグというドラッグのお店ですね。食品とか飲み物も売っています、薬品も売ってますよね、ロングスドラッグに行って買ってきなさいよ、そんなのいいの、買ってきて自分でそこで飲んでいいわよって言ってるようなんですよね。あ、持ち込み OK なんですかっていう感じで聞いてみたら、あ全然感じ OK よっていうので、あだったらもう荷物はちょっと貴重品だけ持って席はそのままにしておいて妻と一緒に出て行って、結構大きな交差点があるので、あそこをね、信号なかなか変わんねえなーなんか思いながら行ってビールを買いました。結構大きめのね、缶ビールを2個買って、日本のロング缶よりもさらに大きいサイズのがあるんですが、それを2本買って戻ってきました。で、店員さんは当たり前のように、あ行ってきたんだって顔で迎えてくれて、でそこからいろんな料理、あ料理は注文していったんですね料理を注文してからビールを買いに行きました。で戻ってきたらまだ料理はできていなかったんですが、もうね注文すればすぐできるところなので、もうビールをね、飲みながら、朝日グリルの美味しい料理を食べました。信じられないですよね。ビールはじゃあ外で買ってきなさいよ、でそこで飲んでいいから、待ってるから行ってらっしゃいっていうお店があるんですよね。びっくりしました。だから今回2回行ったんですが、2回目にはもう最初から自分のホテルで冷やしてあったビールをクーラーボックスに入れて、で保冷剤も入れて持ち込んで、そこで食事をしました。それで OK だって分かったんで、それをやりました。かえってね、便利は便利かなと思ったんですが、へえと思ってびっくりしました。はい、もう一つかな。はい、今回あるお店に行ったら日本人かなというふうに見えるお店のスタッフがいました。あの中年の女性ですよね。40歳にも見えるし60歳にも見える、女性がいました。明らかにこれは日本から来た人なんじゃないかなというような感じがしました。お店に入った時にやっぱりね、ハローとか言いながら入っていきますので、無言で入るのはいけないなと思いながら、これハワイですからハローなんて言って入っていきます。で、いろんな品物を見ていた。で、途中でこの人は絶対日本語できるよなと思ったんで、日本語喋れますよねって聞いたら、はいってニコッとしました。それまでは我々がハローなんて入ってたんで、日本語を彼女も喋んなかったんですが、しばらく経って我々がね、いろんなもぐるぐるぐるぐる見て回っていたんで、なんとなくこう時間が打ち解けたっていう感じを作ってくれたようで、喋れますよね、あ喋れます、でも日本語全然喋んなかったですよねって言ったら、はい、だって皆さん喋れますから、あ日本の方だなと思ったんですけど、私はあえて日本語は使わなかったんです。いやそういうのってどういうふうに使い分けるんですかって聞きました。そしたら、まずお店に入ってきた時にこんにちはって入ってくる人がいる。そうすると自分も日本語で対応する、日本語を喋る。ハローって入ってきたら、あこれは自分も英語を喋るというふうに使い分けているんだそうです。その時我々はハローって入っていったので、向こうもあ日本語は使わないなっていう気持ちでいたんだそうですね。で喋ってみるとね、あーと思いました。 ハローって言ってきた日本人に対して、明らかに日本人だろうなって分かっても、ハローって言ったら英語で対応する。そしたら最後まで英語で行く。だって皆さん英語喋れるじゃないですかって言ってました。そんなにはね、みんな流暢なわけがないわけで、いやでもね、皆さん英語喋れますよ。だからハローって来たら私も英語でずっと行きます。あえて日本語で行きますよって必要もないし、それはねもう英語のままで行きます。結構みんな喋れるのに、私が日本語喋れるってわかるともう急に日本語になる。これも不思議ですよって言ってました。英語が喋れるんだったらば喋ればいいのにっていうふうに思いますって言ってました。そうか、だからちょっと英語で喋りたいなっていう時にはハローとかモーニング入っていけばいいんだなっていうことなんですよね。そこで、あ、こんにちはって言っちゃうと、あ、日本語なんだっていうことで日本語の対応をされる。だから入り口の段階でお店の人は、あ、日本語、英語、あるいは中国語って多分決めるんだろうなと思いました。で、英語を喋りたい人は店に入った時に英語でハローとかモーニングとか入っていけばいいんだなっていうことが分かりました。私の場合は英語は得意ではないんですけども、喋りたいなと思っているので、これからは日本語通じるだろうなと店に入ってもハローって入ろうかなと思いました。今回のハワイでそれは一つ学びました。他にもいろいろあったんですけれども、もうこれくらいにしようと思います。かなり早口になりました。あ、すいませんでした。でもね、これが現実で、現実の日本に戻ったので、ゆっくりめに喋りながら、で、日常の生活に戻りながら、また楽しいなというハワイに戻れればいいなというふうに思います。今回もハワイに行って思いました。あ、ここに来ると毎回そう思う不思議だなという気持ち、ハワイに着いてすぐに感じること、着いてすぐなのに、あ、またここに行きたいなって思う、それが私にとってのハワイだなっていうふうに思いました。はい、来年ハワイに行けるかな、行きたいなと思っているんですが、行くとすれば2回ぐらいは現地から放送できるように頑張りたいな、ね、何泊もしたいな、2週間ぐらい泊まりたいなというふうに思っています。はい、それもね、健康でいられればいいなとも思います。ちょっと貯金もしようかなとも思います。円安少し緩和されて円が強くならないかな、110円ぐらいにならないかな、無理かな、130円でもいいななんて思ったりもします。はい、最後まで聞いてくれてありがとうございます。皆さんからのメールお待ちします。大切 .japanese@gmail.com こちらまで送ってください。メールが来ると本当に嬉しいです。それから YouTube 日本語が好きチャンネル、日本語見つけた何気ないチャンネル、こちらも見ていただいたり聞いていただいた場合にはコメントを打ち込んでください。こちらもお待ちしています。そして YouTube の方はできればチャンネル登録もお願いします。お待ちしています。はい、ありがとうございます。今回も長くなりました。今どんな時間帯ですか？はい、おはようございます。ん？こんにちは。あ、もうこんばんはですか。だいぶ冷え込んできましたね。風邪をひかないように頑張りましょうね。コロナは大丈夫でしたか？はい。もしかしたらこういう時間帯ですか？いい一日だったよ。あ、ほっとした。今日はいい一日だった。よかったですね。辛い日だったな。昨日も辛かった。一昨日も辛かった。でも今が多分辛さのピークだな。そう思って頑張ろう。明日は、あるいは明後日はきっといい日になる。そう思う。そうですよ。辛い日々はそうは続かない。いつかは終わります。頑張ったから終わったなというふうになれるように頑張ってください。はい。明日はいい日になりますように。こういう時間帯ですか？おやすみなさい。To be continued.